こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。今日はこの時間、皆様をアメリカのペンシルバニア州で開かれていましたウィンター SWL フェスト、無線愛好家たちの全国大会の会場へご案内してまいります。日本短波クラブの大竹俊道さんと小原栄さんによる会場からの現地レポート、今日はその第2回です。
で次はこの、日本にも関係あるアーバン DXR の話ですが、この辺どうぞ。いろんな設備の話もあったようですけど、
これは英語では Go キットっていうふうに、 Go というのは GO だな、行くっていう意味の Go にキットっていう、持ち運びがこうできる、持ち運びといっても小さい携帯式っていう意味ではなくて、かなり大きな装置だとバッテリーをこう組み合わせて一つのこうボックスに入れて、それを持ち運んで、でアンテナも現地でその立てやすいような、そういったものをこう工夫して、作るという、そういうノウハウの紹介ですね。これはアマチュア無線の方で、結構こういったジャンルがあって、その講演の内容もどちらかというとこう無線にの方も無線に関しての話も多かったんですけれども、ペルセウスですとか、SDR も入れて、あと、ループアンテナの、いかにこう、畳みやすくして、で、現地ですぐ組めるような、そういった、どういう、この Amazon とか、どういう部品とか、どういうものを買えばできるとか、そういった、ノウハウ的な、紹介です。結構みんな、写真みんなバチバチ撮ったりして、関心が高かったかなと思います。
アメリカ車社会ですからね、箱を持ってあちこち行けば、アンテナもちょっと大きな三脚にね、つけてループアンテナつけてやるというようなことで、本当にそういう意味ではなかなか面白い DX ができそうだという感じはありましたですね。
結構やはり電源をちゃんとしないと、でこれとも電源系をそんなに最初はなかなかうまくできてなくて、ペルセウスを1回、壊しちゃったと、電源たくさん入れすぎてね、壊してしまったとかね、そういう経験の話もねありました。
それで最後はショートウェイブメモリーズということで、いろんな方が登場しましたけども、
これは何人かの方ステージに上がって、自分はどういうふうな経緯でこの短波放送を聞くようになったとか、そういう話ですね。これも私もとても興味あって、みんな大体どのような感じなのかなと思ったんですけど、結構の方やはり小さい頃この、お父さんからラジオを買ってもらったりとか、ある方のクリスマスツリーに、ヒースキットの受信機がこう置いてあったと。でそれはクリスマスプレゼントだってことなんですけれどもね、自分は作れないんで、お父さんが全部自分でこう作って、であとは自分はこうね、その受信機をいじってね、それが始まりだったっていう説明もされてましたけどね。私も父親に電子ブロックを買ってもらったのが多分始まりかなというふうに思ってますけど、小学校の時ですね。大体みんな似たような きっかけのような気がします。
そういうことで、なんて言いますか、かなりテクニカルな話から受信の話といろんな話題が提供されましたけども、まあその道の専門家というかね、関心の的のトピックがいろいろ飛び出してきて、非常にまあ充実した3日間ではなかったかと思います。このあといよいよバンケットが始まりまして、今年も抽選会があって、バンケットの中であれですね、はい、KNLS の方の
特別講演がありますね。
特別講演がありますね、はい、それで本日は
ホスピタリティルームもあるんでね、多分また夜中までワイワイやるんじゃないかなというふうに思います。
はい、まあ幸いこの3日間は雪は降りましたけども、停電になるようなこともなく、無事に終わりそうだという感じです。毎年のことでありますけれども、非常に楽しい3日間が終わったということだと思います。小原さんも今年は東京から飛んできました。
そうですね、いつもアメリカに住んでましたんで、ニュージャージーから車で2時間ぐらいで来れたんですけれども、今年は、もう日本に戻ってしまいましたんでね、幸いマイレージが使えたんで、それでチケットをゲットして、それで東京から飛んできました。ちょっとやっぱり時差ボケがね、こう辛いですね。なんかもう公演はもう結構こう眠くなったりしてしまいますけれどもね、はい、まあ、いつも通り楽しいひとときを過ごせたかなというふうに思います。
今年も日本タンパクラブのブースを出しまして、小原さんがいろいろ面白いスモールキットの展示をしておりましたので、だいぶいろいろ質問を受けてたようですが、どうですか。
そうですね、今年はループアンテナのアンプですとか、あと SDR につけるフロントエンドのフィルターと、あとこれは HCJB のプログラムノートでも紹介したんですけれども、小さな DSP ラジオを少しちょっと紹介としてね、ブースに置いてみたんですけれども、もうとても皆さんこう、いやこれはとても小さくてすごくいいっていうね、評価をいただいておりました。
透明なラジオは何ですか。
あれが DSP ラジオです。
あれが DSP ラジオね、はい、FM を聞いてたかな、
現地ではね、現地でブースでは FM を流してたんですけれども、ちょっとホテルの中なので、短波はなかなか入ってこないので、FM だったんですけれども、はい、実はFM もこの SWL フェストのために放送されているパイレートのものでした。はい、
ただいまウィンターエステルフェストが開かれておりますペンシルバニア州のプリンスミーティングにおりますけれども、そこに出席されておりますキム・エリオットさん、多分多くのリスナーの皆様ご存知と思いますけれども、 VOA のコミュニケーションワールドで、皆さん大変お世話になった方です。 Hello, Kim.
Hello, good to talk to you.
まず最初に、まあ、エリオットさんといえば VOA の生活が長かったわけですので、その辺についてちょっとお聞きしたいと思います。How many years you have with VOA?
I worked for VOA for 32 years、うん、from 1985 until 2017、
うん、VOA にはまあ32年という長い間お勤めになりまして、私も何度かスタジオにお邪魔したわけですけれども、How many years with Communications World?
Communications World, I was the host from 1995 till 2002.
Okay, so seven years?
Yeah, 7 years, and then Gene Rich had the show before I did.
Another
VOA broadcaster.
Yeah, okay, so 彼自身は7年間Communications World をやって、まあ、我々も大変面白いプログラムで、多分皆さんも お聞きになったと思いますけれども、
I started in 1985 as audience research analyst, so studies about the audience. And then in 2012, I started the VOA radiogram project.
Okay,
and did research and VOA radiogram both for until I retired.
まあ、彼はのオーディエンスリサーチというミッションを持っておりまして、まあ、リスナーのなんて言いますか、舞踊に対するどの国でどういう年代の人たちがいるとか、そういういろいろな分析をして、まあ、番組作りに対する、まあ、貢献をしてきたと。
Of course, we wanted to know、the size of our audience, if we were reaching enough listeners to make the broadcast worthwhile. And also, we
which included country-wise,、which country, how many listeners?、
Yes, if we could do a national survey,、that was good. Sometimes we could only afford to do surveys in like the main cities or the capital city.、We would find out how well VOA is doing, but also how well BBC is doing and Deutsche Welle is doing and Radio Moscow was doing.
国別のいろんなサーベイをしたり、まあ、その国の主な大きな都市で、データを取ったりしてですね、VOA のリスナーがどのぐらいの人数いるか、どういう番組を欲しているか、から競争相手の BBC とかドイチベレとかですね、あるいは ラジオモスクワも含めまして、VOA の競争相手はどういう、まあ、リスナーを抱えて、番組 を送っているか、まあ、その辺を比較しながら VOA としてのそういうものに役立てるような努力をしてきたということです。
We would also try to, of course, wanted to find out the、demographics of the audience, whether male, female, age group,、level of education, and all of that. And we would then combine all that information、to find out more about the audience.
で、まあ、あの、リスナーの性別を調べる、年代を調べると、まあ、そういうことで、リスナーの、まあ、構成というようなものも、いろいろ調べていたということです。
I think the only studies that were done of Japanese、listeners were audience male type、surveys, and they would have been gone back to the 1970s. I think the VOA Japanese service went off the air in the 1970s sometime, right?
Yeah,
76 yeah. or that, something?
Yeah, around that time.
Okay.
Yeah.
And、so the studies were not very sophisticated、back then.
リスナーからの受信報告書ですね。これをじゃあもっとよく分析して使うということが放送局にとって非常に有効だったんではないかというふうに彼は感じておられるそうです。ほとんどのリスナーはやっぱりその QSL が欲しいので、局に対するお褒めの言葉というのが多いんですけれども、 5% ぐらいはいろいろ批判の言葉がある意味ではネガティブな言葉が入っていて、それはまあ受信状態がに問題があるとかですね、番組の中でこういう点が問題ではないかというような指摘があると。で、こういう指摘が例えば3人同じような意見があったとすると、これはもう非常に重要なメッセージだということで、その辺の考えを考慮しながら番組作りをする、あるいは周波数の使い方をする、アンテナの方向を考えるとなことが重要ではないかというふうに言っておられます。
I think Voice of America never used audience mail as much as it should have.、
まあ、残念ながら VOA 自体はたくさんの受信報告来たんですけれども、あまりそれを真剣に、まあ、周波数の選択とかですね、番組作りに 役立てなかったのではないかということはちょっと残念に思ってそうです。それではその現在のアクティビティ、まあ、彼の VOA の後半の時代から今に至るわけですけれども、その辺についてお聞きしたいと思います。 So you are a later mission at VOA radiograms、mm-hmm. and now you're doing the same thing、right. after retirement、mm-hmm. Let us explain some of the your activities.
Okay, well, about the year 2010,I was concerned by the fact that internet traffic was being blocked、by countries. And、it can be blocked by... The ultimate way to block it is to cut the lines、into the country.
Right.
And so I thought, well, if you cut the lines into the country, let's use shortwave to bring it over the border and into、right. the target country.
まあ、ここ十数年 インターネットが大変普及してきまして、まあ、皆さん情報を取るのにインターネットを使うということで、放送を聞くよりもインターネットを聞くという方も増えているわけなんですけれども、インターネットについてはいろいろ問題があって、国別のコントロールをしようと思えば回線を切ればですね、その国への情報が閉ざされてしまうという非常に大きな問題があるわけですけども、それを超える方法というのは、まあ、短波放送にあるわけで、ショートウェーブで、回線の切られた国に対してもメッセージが送れるというのが、まあ、この短波放送の非常にいいメリットなわけですね。その辺を考えて、まあ、今レディオグラムというプログラムを始めたということです。
So the amateur radioFrom about 1990 started developing the digital modes, which are a way of transmitting text through amateur radio using a typewriter keyboard, which turns it into tones, like that, and it can be received using free software and any radio, and that turns it into text, and it works very well. It works better than voice via shortwave.
実は最初にもアマチュア無線の人たちが、まあ、1990年代からデジタル信号化して、符号を送ることで、まあ、文章を送るということを始めたわけなんですけれども、まあ、普通のタイプライターで文章を入れてそれを、まあ、トーンで送るわけですね。これが実に、簡単なフリーソフトでもって、デコードできると、それによって、まあ、文章が簡単に送れるという方式がポピュラーになったわけです。
So you can transmit text and you can also transmit images, small pictures, over shortwave.
で、これを使いますと短波でもテキストを送る、あるいは小さな写真を送るということが可能になるわけです。
And you can use any shortwave broadcast transmitter to do this, and you can use any shortwave radio to receive it, including a cheapShortwave portable with no sideband capability, you can still receive the tones.
この方式ですと、どこの送信機でも符号を送れますし、受信機にしても非常に安物の受信機でもこのデコードするソフトを加えてやれば信号が解読できるということで、実に簡単な方式だということです。Actually, you have some different mode of the coding system as experimentally or
right.
every week. It's,
The radio amateurs have several modes, digital modes that they can use. We have tried almost all of them. The ones that we especially like now are MFSK32, which is 120 words per minute in English.And MFSK64, which is 240 words per minute. And we can use that to transmit any alphabet, including Japanese. And it also has the advantage of also being able to transmit images, very much like SSTV, slow scan TV.
まあ、コーディングとしては、まあ、MFSK というのを使ってまして、これが、まあ、英語の場合1分間125ワードとか240ワードとか送れるわけですけれども、まあ、スロースキャン TV のようにゆっくりしたモードで絵を送るというようなことも可能なものですから、実に簡単に文章や画像を送るというようなことに可能になりまして、今彼はまあ毎週それをやっているわけです。 So after VOA stopped the radioGram,
yes,
that right. you continue.
I continued. In fact, the week I retired at VOA was the last VOA radiogram, and the very next week was shortwave radiogram on WRMI. So I just shifted the program to the private shortwave stations.
So, VOA でレディオグラムをやっていたわけですけれども、VOA 退職した次の週からは、WRMI ですね、フロリダの局からショートウェーブレディオグラムというタイトルで、放送を続けております。
And it's often heard in Japan from WRMI at at 8 UTC on Sunday. There's two frequencies, 5850 and 7730 kilohertz. And often it can be heard in Japan.
あの今あマイアミからはですね、
Sunday
日曜日の8時 UTC ですから17時 JST ですね。この時半に5850と7730という周波数で、実はあのマイアミのこの電波なかなかこの時間はあのよく聞こえないんですけれども、このコーディングによる方式ですとですね、音が途切れておりましてもデコーディングができるということで、日本でもかなり聞いている方がいるということです。 So, they have some error correcting capability or?
Yes, most of the digital modes have a good error correcting capability. And for that reason, we transmit in some very bad conditions, very bad shortwave conditions, where my voice at the beginning of the show cannot be heard, but the digital modes get through with 100% copy, or at least 90% copy.
このデジタルのいいところは、あの、高度化する過程で、エラーを補正する。だからその放送の最初に今、音声のアナウンスをエリオットさんがするわけですけど、それがほとんど聞こえなくても、その後のコーディングの部分については、音声がほとんど聞こえないような状態でもトーンが受信されて、文章が読めるというようなことで大変便利な仕組みだということです。
Yeah. Now the images or the pictures do not have error correction, so they're often fuzzy via shortwave, but that gives them a very beautiful artistic look to them.
テキストの場合はですね、あのエラーコレクションができるんですけれども、画像の場合にはこれはもうゆっくり、送りっぱなしなもんですから、なかなか絵にならないと、コンディションの悪い時はですね、短波で。ですけれども、まあ、受信された状態によっては非常にこう芸術的な絵になるというようなことも考えられるということです。
Yes, I can take a nice color photograph transmitted by shortwave.And it becomes an impressionist painting that you can hang in the Louvre.
あの、まあ綺麗なカラーの絵を送って、まあ短波の場合そのビットがだいぶ落ちまして、絵が変わるわけですけども、見ようによっては素晴らしい印象風な絵になるというようなこともあり得るということでございます。
I really enjoy the fuzzy images. People wonder why I like those, but I think they're just beautiful.
芸術的なインプレッションっていうのは、まあ、個人によっていろいろ変わるわけですけども、彼自身は短波で、送られたビット落ちの絵で出てくる絵というのもそれなりに、芸術的な絵で大変好んでおるということです。You are doing it every weekly program.
Yes,、it's one half hour per weekend and it's now transmitted、six times per weekend.、Three times from WRMI and once from Bulgaria and once from WINB in Pennsylvania.
今はマイアミから3回、それからブルガリアから1回、それからペンシルバニア州の WINB から1回ということで、それからもう一つあの DRM モードでも放送しているということです。舞踊や退職されてゆっくり、リタイメントライフを送ってるかと思いましたら、この番組作り、それから皆さんへのいろんな回答もろもろ、それから、まあ、週末の放送ですので、ちゃんと番組が出ているかというような確認をするということで、土日はもうほとんどまあ、番組作りがまず始まるわけですけれども、彼自身の週末は、月曜火曜が週末で、水曜から番組作りに始まると、それが続いていって、番組ができて放送されて土日まで大変忙しい日を送っているということでございます。まあ、今の番組は30分番組で送っているわけですけれども、それ以外の曲でもぜひ5分でも10分でもいいですから、このデジタルの 番組を送るという曲がもっとできるとですね、世界中で多くのリスナーに援助してもらえるのではないかというふうに考えているということです。 Do you have any message for Japanese listeners?
Just that I do have some reception reports from Japanese listeners. I love to receive those. We have transmitted Japanese language on shortwave radiogram, and I would like to do it again, and I would like to see a Japanese version of shortwave radiogram.
まあ、今でも日本からたくさんのレポートをいただいているわけですけれども、時々日本語のテキストの送信というのもやりますんで、これからも時々日本語送信をするので、我々もそれの告知はしたいと思いますので、ぜひ日本のリスナーにもより関心を持っていただきたいというふうに思っているということです。 Thank you very much.
Thank you, Toshi.
Thank you very much.
今年もアメリカペンシルバニア州で2月の28日から3月2日までの3日間、無線家たちの一年一回のお祭り、ウィンター SWL フェストが開かれました。この会場から日本短波クラブの大竹俊道さんと小原栄さんに現地レポートをしていただいております。来週もどうぞお楽しみに。なお、この番組を聞かれた方には、今年も日本短波クラブから QSL カードが発行されることになっています。この番組に対する日本短波クラブからの特別の QSL カードが発行されることになっております。さあ、お別れの時間です。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。なお、夜はその日の朝の番組の再放送です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。返信用として82円分の切手2枚を同封してください。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。